恵み深い天の父なる神様、すぐる一週間も神様が共にいてくださって、今日まで守ってくださり導いてくださり、心から感謝いたします。今日もたくさんの方々と一緒に、また初めて来てくださった方々もご一緒してくださり、神様に礼拝できるこの幸せを本当にありがとうございます。神様がどうぞこれからのひとときも続けてお導きください。神様、祈っておりました優美姉妹が無事に出産されて、ミルちゃんが、生まれてきました。神様、本当にありがとうございます。続けて優美姉妹の産後の回復とミルちゃんの成長、また土門ご夫妻に神様の知恵と力がますます増し加えられますようにお願いいたします。続けて柿崎哲夫兄弟愛子姉妹にも力を与えてくださり、明るくんの成長もお導きください。その他、入院している方々や回復を祈っているお一人お一人に、神様が今日も力を添えてくださって、回復させ力を与え、お癒しくださり、心に平安を与えてお導きくださいますようにお願いいたします。神様、その他一つ一つの予定されているプログラムに、また教会員お一人お一人の日々の歩みに、神様の祝福がありますようにお願いします。神様、佐藤先生はアメリカでご奉仕に当たられています。火曜日無事に帰ってくることができますように。また来週の日曜日から再度アメリカに行かれますので、すべての旅路も体調も神様がお守りください。あなたの器としてどこに行っても支えられてお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、これから御言葉を見てまいります。このひとときを祝福してお導きください。あなたの御言葉が私たち一人一人に分かりやすく届きますようにお願いします。お委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は、先ほどお読みしましたイザヤ書49章14節から21節の聖書の箇所を開きました。今日はこの箇所からですね、私はあなたを忘れないというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。私は皆さんのことをどんな時も忘れないかというと、申し訳ありません、時々忘れることもあるかもしれません。でもこの私というのは神様です。神様はあなたを忘れない。神様はお一人お一人をどんな時も忘れない。そのようなことをですね、ご一緒に確認してまいりたいと思うんです。震災からですね、2年4ヶ月が過ぎましたけれども、皆さんの生活は落ち着かれてきたでしょうか。どのような毎日を過ごしておられるでしょうか。まあ、2年4ヶ月が過ぎたんですけれども、まあ、ありがたいことに今でもいろんなところから私たちの教会に問い合わせがあります。今度いわきに行ってみたいと思っていますという声があったり、私たちに何ができますか、皆さんは私たちに何をしてほしいですか、こんなことを一緒にやってみませんか、などなどと、まあ、いろんな問い合わせがあるんです。今週中も3件ぐらいそういう問い合わせがありましたし、先週は私外部奉仕先でも何ができますか、何してほしいですかって聞かれました。まあ、これまで本当にたくさんの問い合わせが私たちに来ています。皆さんだったらですね、何ができますか、何をしてほしいですかと聞かれたら何と答えられますか。ぜひ参考にしたいので、もし何か良い答えがあったら後で教えてください。というのも、私はですね、そう聞かれたら何て答えようかいつも迷ってしまうことが結構多いんですね。何ができますかって聞かれて、何をしてほしいですか、こんなことやってみませんかと聞かれても、はあ、どうしよう、わからないなって、いろんな申し出嬉しいんだけれども、ちょっと疲れもあるしなと。だからといって、もう私たちのこともう関係ないって忘れられたら、それはそれで寂しいよなって、まあ、なんだか勝手なのかもしれないですけれども、そういう思いが胸の内にあるのが正直なところかもしれないなと思ってしまうんですね。 まあ、我が家が暮らしている仮設住宅の自治会長さんとも時々話すんですけれども、やっぱり同じように悩んで、そしてちょっと疲れているようでした。人を集めるのも大変だし、ちょっと疲れちゃうから、いろんな申し出あるけれども、もうほとんど断ってんだって言っておられました。それでもやっぱり忘れられてしまっては寂しい、それが正直なところかもしれません。きっと誰もうまく言葉に表せないのかもしれませんね。でもこの泉のチャペルのオープンにあたって、地域の方々も気軽に足を運んでくださる良い機会として、たくさんのコンサートをここまで開くことができたのは本当に大きな恵みだったなと思います。日程が合わなくて断ってしまったお申し出もありましたけれども、数えてみたらすでに10回ぐらいのコンサートやコンサート礼拝、特別賛美をしていただいているんですね。私は最近自分の記憶力が不安になってしまうんですけれども、もうすでにこのチャペルももう何年分も用いられたんじゃないかと思うほど、10回のコンサート、コンサート礼拝行ったら普通何年もかかってする回数ですね。皆さんは印象に残っているコンサートやコンサート礼拝ありますか？私もですね、ピアノがあったり、ハープがあったり、歌があったり、踊りがあったりと、まあ実にいろんなコンサートしたよなと思い返しています。一つ紹介するならば、5月の終わりにはジェレミー・キャンプさんというアメリカのクリスチャンの歌手の方が来てくださいました。ジェレミー・キャンプさんって皆さんご存知ですか？グラミー賞にもノミネートされたことがある有名なアメリカのゴスペル歌手なんですが、そのジェレミー・キャンプさんが来るというその知らせを聞いて、彼を知っている人はとっても驚いていました。私フェイスブックに載せたら、マジですかって、すげーって、羨ましいなど、いろんな声がですね寄せられたんです。私がアメリカに行った時にホームステイさせていただいたお母さんからは、私がジェレミー・キャンプさんと一緒に写ってる写真を見てですね、これまさかジェレミー・キャンプって、ワオって驚きのメッセージがですね私のところに届いたんです。そのミニコンサートにははるばるその噂を駆けつけて、石川県から駆けつけて聞きに来てくれ来られたご家族もいました。今回は下見で、また来年来てくださる予定ですので、その時も楽しみにしたいなと思っているんですね。まあ、そんなジェレミー・キャンプさん、皆さんもしこれを知ってたら、もっと来たのにな、握手したのにな、サインもらったのになという方もいるかもしれませんけれども、まあ、その時ですね、ミニコンサートを行って、彼の歌にも励ましや慰めを受けましたけれども、私はですね、何よりも彼の姿や言葉に慰められたように思ったんです。まあ、ジェレミー・キャンプさんはわずか結婚して新婚3ヶ月で奥様を病で亡くされたという大きな悲しみを体験されている方なんですね。だから最初の時に言っていました。きっと大きな悲しみを体験した皆さん、いろんなものを失ったり、いろんな方を亡くされたかもしれない皆さん、きっと皆さんも大丈夫ですかって聞かれて、大丈夫って答えてしまうけれども、実は大丈夫じゃないということを私も体験しましたということを言ってました。そしてまたその出来事の数週間前に作ったという曲の中には、神様なぜですかという問いかけが何度も何度も入ってる、そんな歌ですとも言っていました。今日はですね、イザヤ書の49章を開きました。この箇所で人々は、神様なぜですかって、神様は私を忘れてしまったのだろうかと神様に嘆いているんです。今日の箇所、イザヤ書49章の14節のところに出ていますけれども、このシオン、英語ではザイオンって言いますけれども、このシオンとはイスラエルのことですね。イスラエルっていうのは神様の民なんです。みんな本当の神様を信じている人々なんです。しかし本当の神様を信じている人々もやっぱり嘆くことがあるんですよね。じゃあ14節、今日の箇所14節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。この時ですね、神様を信じている人々も嘆いたんです。神様がいるということを信じて疑わない人々も嘆いたんです。神様はいる、だけれども神様は 私を見捨てたんじゃないだろうか、私は神様に忘れられてしまったんじゃないだろうかと彼らは嘆いた。じゃあなぜ嘆いたんでしょうか。このイザヤという預言者が活躍した時代は実にいろんな苦しみや悲しみがありました。国が敵からの攻撃を受けて、人々は故郷から無理やり追い出されて、外国に見ず知らずの土地に連れて行かれようとしていました。そんな中で、ああ私は神様に見捨てられたのだろうかと感じたのかもしれません。いろんな苦しみや悲しみの出来事の中で、ああ神様は私のことをもはや忘れてしまったのだと感じたのかもしれません。神様が一緒、神様が必ず祝福を用意してくださっている、その約束を信じることがその時は難しくて、私はもうおしまいだと痛感させられたのかもしれません。いかがでしょう、この時のこのシオンの人々の気持ち、この時の思い、もしかしたら私たちも以前よりもよく分かるようになったのかもしれないですね。主は私を見捨てた、主は私を忘れた、そのように感じた方々がおられるかもしれないし、そのように感じてもおかしくない、むしろ当たり前とも言えるような、そういう体験をもしかしたら私たちもしてきたのかもしれません。私たちも山あり谷ありの人生の中で、神様を信じていても、神様いるってことを疑っていなくても、そのように嘆いてしまうこと、神様なぜですかって思ってしまうこと、やっぱりあるのではないでしょうか。同じイザヤ書の40章27節というところ、引用箇所の丸一番を出していただくと、その時もイスラエルは言い張っていたと言うんですね。じゃあ引用箇所のイザヤ書40章のまずは27節をご一緒に読める方はお読みください。はい、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。この時もイスラエルの人々は、私の道は主に隠れてしまったんじゃないだろうか、私の訴えはもう神様に届いてないんじゃないか、神様に見過ごしにされているんじゃないかと言い張っていたというんですね。きっと言い張るほどに彼らはもうどん底に置かれていて、追い詰められてしまっていて、悲しみや苦しみの真っ最中に置かれてしまっていたのではないでしょうか。そんな彼らの言葉に神様はこの40章の時は何と答えられたでしょうか。せっかくなので、このイスラエルの人々に神様が答えられた40章の28節から31節の部分もちょっと長いですけれども読んでみたいと思います。じゃあ私と皆さんで交互に読みましょうか。私が28から読みますので、次の節皆さんでお読みください。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなくたゆむことなく、その英知は計り知れない。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。そうなんです。ここに書いてあるように、神様はもう私の道は神様に忘れられた、私は見過ごしにされた、そんな言い張るような彼らの気持ちを、人々の言葉と思いを神様は受け止められて、神様は偉大なお方であるということを改めて知ってくれ、聞いてくれと、そんな時にも何とか神様を見上げて待ち望むならば、あなた方は新しく力を得てわしのように登っていくことができるんだと人々に答えられたのでした。じゃあ今日の箇所に戻ると、今日の箇所では、主は私を見捨てた、私を忘れたという民の嘆きに、 嘆きの声に神様はどのように答えておられるでしょうか。じゃあイザヤ書69章に戻って15節を49章に戻って15節をご一緒に読んでみましょう。神様の答え15節を読みましょう。はい。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神様は言ったんです。神様は私を見捨てた、私を忘れた、そんなことはない、この私はあなたを忘れないよとおっしゃったんです。先週先ほども写真流しましたけれども、埼玉の外部奉仕先まで1時間で行けるという思いのほか近かったので、私は前日久しぶりに奥多摩福音の家に泊めていただいたんですね。そしてせっかく泊めてもらうから、近くにおられる方々にも声をかけて一緒に夕食をいただくこともできました。まあ、誰を呼ぼうかなって近くの方々に声かけてる時に、いや決して近いわけじゃないし、赤ちゃんはまだ生後2ヶ月だし、ちょっと来るの難しいだろうなって思ったご夫妻には最初は声をかけなかったんです。でも別の要件のメールのやり取りから、実は奥多摩行くんだという話になったら、なんとわざわざ仕事の休みを取ってですね、奥多摩まで来てくれるということになって、皆さんに羨ましがられると思いますが、私もその2ヶ月の赤ちゃんをしっかりと抱っこさせてもらったんですね。まあ、お父さんお母さんになって2ヶ月の彼らの姿を私そこで見ていたらですね、なんだか微笑ましくなったんです。いやー、この2人にとってこの子は本当可愛いんだろうなって、目に入れても本当に痛くないんだろうなって、仕事の疲れも毎日吹っ飛ぶんだろうななどと、まあ思ったんですね。そして本当にその子を憐れまないこと、その子を忘れることなんてないんだろうなって彼らの姿を見て感じました。先週中に生まれた赤ちゃんにも、そしてそのお父さんお母さんにも会える日を今楽しみにしているところです。我が家はですね、次女がまだ小さかった時に妻が次女と一緒に買い物に行きました。そして買い物を終えて帰ってきた妻がですね、買い物袋だけを持って玄関を開けてですね、あれなんか足りないって、あ、娘を車に忘れてきたということはありましたけれども、でも皆さん、お母さんが自分の血の身子を忘れるということ、胎の身を憐れまないということがあるでしょうか。私がですね、いくつになっても、確かに私の秋田にいる母はいつも私の心配してくれて、毎日毎日祈ってくれています。母の愛は本当に大きいなと思います。しかし神様の愛は、そんな母の愛とは比較にならないほどさらに大きいと言うんですよね。もしも仮に、たとえ母親が自分の子を忘れることがあっても、神様はあなたを忘れないんだと、神様は私たち一人一人を決して忘れないとおっしゃっているんです。神様の愛は永遠で、神様の愛は無限で、決して変わることのないものなんです。母以上に私たち一人一人をご自分の子供として大切に思って愛しておられて、あなたを忘れることなどありえないって神様はこの15節私たち一人一人にも言っておられるのではないでしょうか。さらに16節も読んでみましょうか。16節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。なんと神様は手のひらにあなたを刻んだと言われるんですね。紙に書いたんじゃ、その紙をいつかなくしてしまうかもしれません。ペンで手に書いたようなメモ書きは手を洗ったらすぐに消えてしまうかもしれません。でも神様は手のひらに私たちを刻まれたと言うんです。いつもどんな時も決して忘れないで、私たち一人一人を覚えておられるお方なんですね。さらには、あなたの城壁はいつも私の前にあるとも神様は言われました。エルサレムの城壁は敵からの攻撃で崩れてしまうことがあるかもしれない。全てを失ってしまったかのように思うこともやっぱりあるかもしれない。しかしあなたの城壁はいつも私の前にあると 神様はおっしゃってるんです。苦しみや悲しみはあるかもしれない、嘆くこともあるだろう。しかし神様はその先の祝福をいつも神様ご自身の前に置かれているって神様はおっしゃっているんですね。引用箇所の丸2番を出していただくと、雅歌の8章6節7節にはこのように書いてあります。じゃあここも読める方でちょっと難しい表現もありますが、雅歌8章6節7節もご一緒に読んでみましょう。はい。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとしても、自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。ここに書いているように、私たちは大切な大切な封印のように神様の心臓の上に、神様の腕につけられているんです。どんなものも、たとえ大水も神様の愛を消すことなんてできない。どんな洪水もその愛を押し流すことなんてできないと言うんです。さあ、いかがでしょうか。私たちも時にイスラエルの人々のように嘆くこと、私は神様に見捨てられたんじゃないだろうか、神様は私のことなんか忘れたんじゃないだろうかと思ってしまうことがあるかもしれません。しかし神様を信じていても嘆いてしまう、やっぱりそんな時もあるでしょう。そんな時は私たちもそこで何とか神様の御言葉を思い出したいと思うんですね。たとえ女たちが子供を忘れることがあろうとも、この私はあなたを忘れないよって、私は手のひらにあなたを刻んだよって、いつも忘れずにあなたを覚えているよって、たとえどんなことがあろうとも、その先の祝福がすでに私の目の前にいつもあるよって、私たちも神様のこの約束を握りしめ続けるものでありたいと思うんですね。今日はまず第一に、神様は私たちのことをいつも忘れずに覚えておられるんだということ、このことを改めて心に刻みたいと思います。さあ、神様のこの愛は本当に大きな大きな愛です。苦しみの先にある約束を、続く17節から神様は語りかけられています。神様はまずはあなたを忘れないと、そしてさらには以前に勝る繁栄を回復するよ、以前よりもあなたを祝福するよとイスラエルの人々に約束してくださっているんです。じゃあまずは続く17節18節をご一緒に読んでみましょう。17節18節を読める方でご一緒に読みましょう。はい。あなたの子供たちは急いで来る、あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出て行く。目を上げてあたりを見回せ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている、主の御告げ、あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。ちょっと意味が分かりにくいかもしれませんけれども、今の話の流れですから、あなたって誰のことですか。あなたとはシオンのこと、イスラエルのことですね。ですから、あなたの子供たち、それはつまりは散らされてしまってバラバラになってしまったイスラエルの人々はどうなるって書いてますか。全地から急いで戻ってくるって言うんですね。反対に敵は出て行くと言うんですね。さらには目を上げて辺りを見回したら、人々はみんな集まって戻ってくると言うんです。なぜですか。神様が生きておられるからです。シオンは花嫁のように、たくさんの戻ってきた民が花嫁にふさわしく飾り物のように身につけられて、帯に結びつけられると言うんですね。私はですね、何度この光景を願って思い浮かべたか分かりません。 もう散らされてしまったみんなが集まって、また一緒に神様に賛美を捧げることができるなら、こんなに嬉しいことはない。キリストの体である教会がまた一つになって、花嫁として喜んでいけたら、こんなに感謝なことはないなと何度も何度も思いました。まあ、もちろんいろんな状況がありますから、そのこと難しいところもたくさんあると思います。でもいつでも、ああお帰りなさいと迎えられる、この泉のチャペルが与えられて、そして一人の花嫁として、いよいよ美しくみんなで整えられていくことができる、神様がそんな感謝と喜びを味わわせてくださるのを期待しているところなんです。さらに19節20節に書かれている神様の約束もすごいですね。じゃあ19節20節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。ここで19節、必ずと神様は約束されています。たくさんの民が戻ってきて、また新しい民もどんどんどんどん加えられて生まれてくるので、今にこの場所は狭すぎるようになるって言うんですね。散らされた後に生まれた子らが、この場所は狭すぎると言うようにまでなるとは、いかがでしょう。この時はまだ神様に見捨てられた、忘れられたと感じていた、悲しみ苦しみの真っ只中に置かれていた人々にとって、この神様の約束は本当に大きな驚きであって、喜びとなり希望となったのではないでしょうか。2ヶ月前の剣道式の様子をいろんなところで取り上げていただいています。リバイバルジャパンという雑誌の中でも剣道式の様子が結構なページで取り上げられたり、クリスチャン新聞という新聞にも載せていただきました。さらにはですね、大熊の絆という大熊町のみんなに配られる広報誌にも剣道式の様子が載せていただいていたんですね。まあ、それらの記事を読んでみると、改めて剣道式の時の感謝と感動が蘇ってくるような気がしていますけれども、まあ、その記事にもなっているんですけれども、剣道式では米沢の千田先生がメッセージをしてくださいました。千田先生はそのメッセージの中で何度も何度も、震災前よりももっと良くなるって言ってくださいました。そしてまた、覚えておられますか、このチャペルは間もなく狭くなると思うとも千田先生はメッセージの中で言ってくださいました。なんだかこのイザヤ書の御言葉の光景を思い浮かべさせるような千田先生のメッセージでした。そして神様がそのことを先生の口を通して私たちにも語ってくれたと私は思いました。私たちもこんな驚きと喜びに包まれる神様の約束を信じて歩んでまいりたいと思います。そしてきっとその時、この最後の21節の御言葉のように、私たちも後に振り返ることができたらいいなと思うんですね。じゃあ21節もご一緒に読んでみましょう。はい、その時あなたは心の中で言おう、誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。私はすべてを失ったかのように思えた。すべてを失ってさすらい者のようであった。なのに誰がこんなにも良くしてくださったんだろう。見よ、みんな散り散りになって、私はただ一人残されていたのに、こんなにもの人々はどこから来たのだろう。こんなにもの祝福はどこから来たのだろうと。いかがでしょうか。そんな以前にも勝る神様の祝福を私たちも体験していきたいと思いますね。先月の終わりには初めての試みとして土曜日の夜に賛美礼拝を行いました。 まあ、その賛美礼拝はたくさんの賛美を捧げることができて、また日中の礼拝にはお仕事でなかなか来れない方も夜ならばということで仕事が終わってから来ることができて、まあ、とても良い時になって感謝しています。また今月も27日に行いますので、もしよろしければぜひお集いくださいね。まあ、今回は初めての賛美礼拝でもあったので、改めて賛美とは何かということについてみんなで確認をしたんです。賛美というのは歌うのが好きだからとか、歌うと気持ちがいいからとか、歌うとストレス発散になるからとか、そういう思いからで歌うものではないんですよね。賛美はただの歌じゃない。神様に捧げる捧げ物であって、私たちが神様を信じる信仰を告白すること、それが賛美であり、そして神様からの恵みを覚えて感謝を捧げること、それが賛美なんだと改めてみんなでその時確認をしたんです。じゃあ賛美はどこでするんですか？どこででも捧げるんです。いつするんですか？今捧げるんです。いつでも捧げるんです。どのようにして捧げるんですか？私たちの口で、体で、思いで、全てを持って捧げる、それが賛美なんですよと。さあ皆さん、私たちもせっかく神様が神様を賛美するために与えてくださっているこの口から、賛美と呪いが同じ口から出てくるようなことがあってはならないと御言葉にもありますけれども、私たちのこの口からいつでもどこでもどんな時でも全てを持って賛美を捧げていくことができるならば、こんなに幸いなことはないのではないでしょうか。時にはうめくようにしてでもいい、つぶやくようにしてでもいい、そこで何とか神様を信じて信仰を告白していきたいと思います。そしてまた神様の愛を覚えて、恵みを数えて、感謝の賛美を捧げていきたいと思います。さあ、これまで体験してきたごとくに、神様が私たち一人一人を愛して導き続けてくださっています。私たちは時に嘆くことがある、それが私たちの人生ですけれども、神様の約束を覚えたいと思います。神様は私たちを決して忘れることはありません。永遠の愛、無限の愛、不変の愛を持って私たちを愛し続けてくださっています。私たちは神様の手のひらに刻まれているという、大切に大切に覚えられている存在です。神様の祝福を仰ぎ見ながら、以前にも勝って神様がなそうとしてくださっていることに私たちは期待しながら、これからも神様を見上げて歩んでいきたいと思います。それでは最後にもう一度15節そして16節を読みたいと思います。最後に15節16節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の箇所に出てくる神様を知っている民、イスラエルの人々の、主は私を見捨てたんじゃないだろうか、私は神様に忘れられているんじゃないだろうか、そんな嘆きの言葉は、もしかしたら私たちも共感できるような、確かに私たちも体験したような、もしかしたら今もそのような苦しみや悲しみの真っただ中に置かれているような、そういう方もおられるでしょうか。神様はイスラエルの人々に、そしてまた私たち一人一人にも語りかけて、そんな嘆きに応えてくださっています。私はあなたを忘れない、私はあなたをいつも 決して忘れることなく手のひらに刻み覚えているよと。後の祝福がいつも私の目の前にあるよと。再びみんな集まってこの場所がすぐに狭くなるように、みんなでキリストの花嫁として美しく整えられていくんだよと、神様はイスラエルの人々に、そして私たちにも語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちも神様の愛を決して忘れることなく覚えたいと思います。神様の手のひらに私の名前も刻まれているのだと覚えて歩んでまいりたいと思います。いろんなことがあるけれども、以前に勝る祝福を持って神様は導いてくださっているんだと信じて賛美を捧げたいと思います。今は教会員も日本各地に散らばってしまっていますけれども、この泉のチャペルで翼を広げた親鳥のように、お帰りなさいといつでも温かく迎えて、また一つ家族として神様を褒めたたえていく、そんな教会になっていきたいと思います。また新しく加えられる方々もたくさん起こされて、みんなで神様を崇める、そんな教会になっていくことができるならば、なんという幸せでしょうか。私はあなたを忘れない、このメッセージを受け止めて今週歩んでいくことができるでしょうか。もう一言お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの愛は本当に大きく、私たちには計り知ることもできないほど、あなたは私たち一人一人を絶えず見つめて、決して忘れることなく覚えてくださっていること、心から感謝いたします。時に私たちは山あり谷ありの人生の中で、神様は私を忘れたんじゃないだろうかと、神様なぜですかと、うめきたくなるような、叫びたくなるような、嘆きたくなるようなことが多々ありますけれども、しかしあなたは、私はあなたを忘れないと何度も何度も語りかけてくださるお方ですから、ありがとうございます。私たちには今この時点しか見えなくても、永遠の神様は以前にも勝る祝福を用意してくださっていることを私たちは信じたいと思います。神様、どうぞ私たちの口に賛美を与えてください。神様への信仰を告白しながら、感謝を捧げながら、あなたを褒めたたえていくことができるようにお導きください。今問題を抱えている方があるならば、心に悲しみや苦しみを抱いている方があるならば、それを一番よくご存知の神様が今寄り添ってくださって、私はあなたを忘れていないよ、私の手のひらを見てごらんと、今優しく語りかけてくださいますようにお願いします。あなたの祝福を私たちは信じて待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。